全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。正詠賛美歌541番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌96番。いたします。尊き御導きによりまして、新しき聖日を迎え、ことに主の御降誕を喜ぶ季節を迎え、大降節 第三主日の礼拝をここに与えられましたことを感謝いたします。あなたによって日ごとに恵みと喜びを加えられております私もでございますけれども、この季節には特に多くの喜びが与えられ、あなたの恵みを感謝する機会を得まして感謝でございます。あなたが御子主イエスキリストを私どものためにお使わしくださいましたことは、まことにこの世に想像することもできないような変化をもたらし、救いを与えてくださる事件となりました。これらのことは誰も予見することができず、ただあなたのみがあらかじめこれを知り、そのご計画のままにこれを行ってくださいましたことを思い、御業を賛美いたします。御子主イエスキリストを与えられまして、私どもの生活は変わり、必ず死で終わらなければならないこの命が、とこしえの命への道を見出すことができ、もろもろの困難にあえぐ私どもに明るい光を与えたまい、救いの道をお与えくださいましたことを思い感謝いたします。私どもは主がおいでになる前のユダヤ人たちのように、あるいは異邦人たちのように愚かな思いに閉ざされてさまよい続け、クリスマスの恵みを本当に悟ることの少ないものでございます。願わくは思いを新たに、私もの信仰が導かれて心からクリスマスを祝い、その恵みを十分に受け、あなたが主を使わせてくださいましたことの尊き意味を悟るものとなさせてくださいますよう願います。私どもの家庭を顧み、私どもの務めを祝福し、どの場所にも主のご降誕の力が及びますように導いてくださいますよう願います。またこの季節に特に熱心に聖書を読むことができますよう導きたまえ、いろいろなことに煩わせる中、わずかであっても聖書を読み心から祈ることができますよう導きたまえ、これらのことは皆私どもが常々願っていることでありますけれども、あなたがお定めくださいましたこの季節を通して、これが一層私どもの確かな力となりますように、豊かな賜物をお与えくださいますよう願います。かくてどうぞ教会を挙げて主のご降誕を喜び、一人一人がこの季節に受けます霊の賜物を分かち合うことができますようお願います。世界に目を向けるときになお止まぬ戦火と暴力と不法に痛む人々があり、災害に傷つき悲しむ人々があります。願うかあなたの顧みが豊かにありますように、長引く疫病に苦しむ人々を、また救援に携わる人々を助け守りたまえ、 どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える泉玉川教会を顧みたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美、聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第49章8節から9節、旧約聖書1142ページ、イザヤ書第49章8節から9節。主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して荒廃した使用の地を継がせる。囚われ人には出でよと、闇に住む者には身を表せと命じる。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第4章4節から7節、新約347ページ、ガラテヤの信徒への手紙第4章4節から7節。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。そこまで。以前その時歴史は動いたというタイトルの歴史探訪番組がありましたけれども、今日のガラテヤ書の時が満ちるというのも、時が充満するとか、あるいは時が成就するとも訳される言葉です。ただ面白いのにもう一つあるんです。それは満期。満期になる。私どもの現代の生活の中で、満期を迎えるとか満期になる。満つる期って書いて満期ですね。これは例えば保険の契約をしていて満期を迎えた、あるいは定期預金の契約をしていて満期になった、そういう言い方がなされるわけです。この満期を迎えるとか満期になるというのが時が満ちるというのと一緒だということを考えたときに、ここから示されるのは、その時というが満ちるのは、計画やあるいは契約が前提とされているということがよくわかるわけです。裏返して言えば、時が満ちるのは断じて偶然や気まぐれなどによるものではないということです。世界の神話を見ると、神々はほとんど気まぐれで動きます。人間にそっくりの神々なんです。 ギリシャの神々にしてもローマの神々にしても東洋アジアの神々にしてもそうです。実に気まぐれで、その気まぐれでことを起こすんですけれども、聖書に示されている時が満ちるというのはそんな気まぐれや思いつきではもちろんなく、ご計画とかあるいは契約ということが実は背後にある、ベースにある。私たちは今クリスマスを迎えようとしています。この時にこのクリスマスの出来事を私たちは振り返るわけですけれども、この世的にいろいろな条件が整っていた。だからあの紀元、まあ正確には言えませんけど、紀元前4年から6年ぐらいの間にイエス様がお生まれになったんだと言われたりするわけです。確かに道はローマに通ずと言われて、ローマ帝国のこの地中海からオリエント世界一帯を本当に支配していく、その統一したその支配というのは見事なもので、でしかもさらにはですね、ギリシャ語が当時の世界の共通語で、この広大なローマ帝国のどこに行ってもギリシャ語が使えれば話は通じる。となりますと、世界の救い主がお生まれになった、この出来事が起こり、それを伝えるときに、このローマ帝国というものの状況やギリシャ語が共通語としてあるということが実に都合がいい話になるわけです。誠にふさわしい時だったんじゃないかと言われたりもするわけです。私たちも時について自分にある意味では都合のいいことが起こったら、あ、これは時だったんだっていうわけです。ところが自分に不都合なことが起こった時にどうでしょうか。時満ちたなんて言えるでしょうか。とても言えないと思います。わかんないんですから。不都合なものというのはほとんど突然やってきますから。あたふたして時満ちてなんてとてもとても考えられません。実は、主イエスキリストがお生まれになるこの時満ちるというのも、ローマ帝国がこのように支配していたからとか、ギリシャ語が世界の共通語であったからとかいうのは、言うなれば後付けであります、の解釈であります。本当のところは分からないと言った方が正しい。しかし分かっていることは一つ、それは神様の壮大なご計画の中で時が満ちた、ぴったり十分にこう満ち満ちた時に起こった出来事として、このクリスマスの出来事があるんだ。ここを抑えないといけないわけです。私たちがいろんな解釈をして、都合のいいようにこううまくこれこれこうだから時満ちたんだっていうのではなくて、神様がお考えになっているご計画の中でここだという時だったということです。人の想像を本当にはるかに超える神様の壮大なご計画の中で、時満ちて神の成したもうたのは、なんと御子を使わすということであったというわけです。今日のガラテヤ書の言葉は、時が満ちるというのは、長い時の流れの中で決定的な時の訪れ、こういっぱいに満ちたここだって時ですね。その時の満ちた時に神は何を成したもうたのか。答えは、律法の支配下にあるものをあがない出すために御子を使わした。律法の支配下って言っても、現代の私たちは律法の生活をろくに分かってないわけです。しかもユダヤ人でない我々は違法人ですから、その特に実戒のことは 大体覚えてらっしゃる方多いかもしれませんけども、食物規定やら安息日規定やら何やらかにやら、細かい旧約聖書の律法に関しては私たちは全くそんな生活もしていないし知らないわけです。でもここでは御子を律法の支配下にあるものをあがない出すために使わすと、何か縁のないユダヤ人のユダヤ教の世界の事柄だというふうにどっかこう遠く感じてしまうかもしれない。しかしここで言われている律法というのは、旧約聖書にただ書かれているユダヤ教の律法という狭い意味での教義の意味での律法ではないんです。そうではなくて、作り主なる神様に作られた被造物として、すべてのものがその作り主である神様に対して果たすべき責任という、公義の広い意味での律法と捉えた方がよい。やはりそれは私たちにとったら実戒に代表されると言ったらよいでしょう。例えば何時殺すなかれという戒めが実戒の中にあります。少し前に、SNS などでですね、なんで殺しちゃいけないんだってこう開き直ったような投稿がなされてですね、きちんとそれに答えられないでいる世の中のあたふたした、状況があったりもいたしました。なんで殺しちゃいけないんだ、当たり前のことだと思っていていたことですけれども、それが当たり前ではない世の中になってきている。改めて実戒の中に何時殺すなかれと言われていることは、人の命というものは神様が与えたものであり神様のものだからだというのが答えなんです。神様抜きに考えるならば、やっぱ相対的なものにしかなりません。状況によっては殺していい話にもなりかねないんです。しかし聖書で実戒で何時殺すなかれというのは、殺すというのは命を取ることですから、その命は本人のものでもなければあなたのものでもないんだ、作ったお方のものだという理解信仰があってのことです。何時父母を敬え、年を取ると子供の頃とは随分違う親子関係になります。お父さんお母さんに養われているときは、圧倒的に親の方が力が強いですよ。ところが、20年、30年、40年経ってご覧なさい。立場逆転です。パワーバランス逆転。ね？親は子供の言うことを聞かなくちゃいけなくなるわけです。経済的にも、まあ一生懸命蓄えてなんとか老後を、ね、子供に迷惑かけないでやろうってするわけですけど、でもいよいよ体が動かなくなる。病院に行かなくちゃいけなくなる。こんな時にですね、結局子供たちの世話になるわけです。そこでですよ、何時の父と母を敬えなんです。これは大人になって親子の関係性、パワーバランスが逆転したとしても、あなたの存在を神はその父と母を通して与えられたんだから、父母を敬うということは自分自身の存在意義を神の前で大切にするということなんだということなんです。第一回の何時我のほか何者をも神とすべからず、神を神とせよということですが、これ考えるときにはヨハネ福音書のあの最初を思い出すといいんです。ヨハネ福音書の冒頭に神様のことを言葉というふうに表現しています。ロゴス、ギリシャ語で。神との出会いというのは皆さんどうやって得てきているでしょうか。何か亡霊のように神様が見えて出会う人なんかいるんでしょうか。私たちが聖書の神様と出会うのは、 神の言葉との出会いが神との出会いになっていく。その言葉というものは、ただ知識として教訓的ないい教えとしての言葉ではなくて、私たちに問いかけてくる言葉、君どうなんだ、お前はどうなんだと問いかけてくる言葉との出会いになるわけです。そうなりますと、こちらは答えることが、応答することが待たれているわけです。目には見えませんけれども、でそれの問いに対して自分なりに答えていく、祈りを持って答えることもあれば、自分の生活を持って答えることもある。で答えていくと、今度はまた新しい言葉が来るわけです。でそのやり取りを繰り返していく、応答していく中で、本当に神様を知っていくんですね、私たちは。あ、神様ってこういう方だったんだと深く知らされていくわけです。そこから汝神を神とせよという、あの第一回を私たちは本当に自分のものとせられていく、実現していくわけです。これに対してですね、偶像の神というのは、実はまさに神ならぬ神として決定的に欠落しているものが、この人格的応答関係なんです。偶像というのは一方通行です。神様して一生懸命手を合わせるかもしれませんけど、ね、結局自分の願望や欲望を一生懸命言って、ね、イエスマンのように、その偶像の神様がいいよいいよ、オッケーオッケーって言ってくれるのを言わせてるだけなんです。まるで腹話術のケンちゃん何人の世界ですよ。偶像ってそうなんです。自分たちが願っていることをいいよいいよって言ってほしいわけです。それを偶像に言わせるだけ。でも実際何も言ってないけど、だから本当は一方通行なんです。ところが聖書の神様というのは、やっぱ両面通行。昔川田茂先生という先生にここで説教していただきました。教会のホームページの昔の説教の、ところずっと下に降りて行っていただきますと、1時間に及ぶ説教がちゃんと残ってますから、ぜひ聞いてほしいんですけど、川田先生はそこでね、インタラクティブという英語を使ったんです。これは IT、パソコンのコンピューターの世界や、今や、家でもそうですね、テレビ見るときに、ほら、赤いボタンを押してください、黄色いボタンを押してくださいとか言って、こう、インターネットとつながって、視聴者たちが、こう、答える方法がありますよね。つまり、一方的に放送局から来るだけではなくて、各お茶の間から、放送局にこう返していく。応答していく。これを、相互、交流というでしょうか。で、インタラクティブという言葉が使われるんですね。聖書の神様、人間を作ったって言ってるんですけど、作って放りっぱなしにしないわけです。人格的に、こうする交わりを持とうとした。対面通行、インタラクティブな、そういう関係を持とうとした。立法というのも、人が自分の存在根拠である神様、作り主に対して、そのお方から恵みを受けているものとして、こういうふうに生活します。こういうふうに生きてきます。と言って、答えていく。その応答していく生き方、責任を示しているのが立法なんです。で、そういう意味では、ユダヤ人であろうとなかろうと、この十戒に示されていることは、すべての人に当てはまると言ってよいでしょう。人は、誠の主人である、作り主である神様を無視して、神ならぬものに従っていこうとするときに、そのとき、その人はですね、律法に定められている責任を果たさないわけですが、本人は別に自分は自由だからいいんだと思ってるわけです。本人という言い方で客観視して言いますけれども、実は私たち自身です。 思い出してみるといいんです。自分は自由だと思っていても、実は罪の奴隷状態にある。囚われていく。いろんな人の評価や、視線に囚われて、人から何て言われるか、そればっかり気にして囚われて。あるいはもうお金のことしか頭になくて、ね、どれだけたくさんのお金を持って、優雅な、贅沢な生活ができるか、そこになんか自分が立派な人間になるかのように思っている。あるいは権力を持ったら自分は一発の人間になったと思って、人々から褒め称えられる名声を得たら、結局ですね、そういうものに囚われていくわけです。でも自分が囚われているってほとんど自覚できないんです、私たち。悲しいことに。でも、あるポイントで振り返ってみると、あっと気がつくことができるかもしれない。それは何か？執着です。だって、お金がなかったら私たち生活できない。だから、隠遁者やその、寄捨て人のような生活するわけにいかないわけですよ、この社会の中で。ですよね？権力だって、矢が上になって与えられてしまう権力いくらでもあるわけですし、その権力構造の中で生きていくのが私たちの世の中で。名声だって何かやったらみんな褒めてくれるのは当たり前。でも、囚われていくときに何が起こるかというと、そこに執着とか、あるいは執着と言われるものが起こる。そこにしがみつきが起こってくるわけです。これが一つの指標というんでしょうか、リトマス試験紙というんでしょうか、ポイントになるわけです。こういう神ならぬものに、を神とし、そこに囚われていく奴隷状態になる。罪の奴隷状態。聖書はそう言いますけども。そこに囚われていくときに、いろんなそういうものに執着、なし執着して、行くときに本当に隣人を愛するなんてことは実はできっこないわけです。お定裁よく一応やることはできるかもしれませんよ。でも本当に愛することなんかできない。で、そういう立法の支配のもとにあるものというのは、神様のに対する責任を負ってちゃんとそれに返す、応答していくはずの人間ができないわけですから。そういうものをあがなう、助けるためなというんですね。あがなうというのは、もともとは奴隷の身分にあるものを身代金を支払って自由にすることでありました。ですから今の時代、あがなうという言葉はもう本当に使いようがない、言葉ですね。もう聖書の世界の、特別な用語だと言ってもいいかもしれない。でも大事なんです。あがなう。奴隷の身分にあるものを身の代金を支払って自由にする。聖書の示す信仰を知る上で、このあがなうということこそ重要な鍵となります。立法という法によって私たちの罪が規定されます。やるべきことがこうだってあるのにそれをやらないわけで。やらないっていう罪がそこにはっきりと法によって決まるわけです。法に違反するときに罪が発生するわけです。ですよね。無人島を自分で買ってですね、自分で道路を作って、そこで100キロでも200キロでも走って、スピード出して走り回ったって、罪にはならないわけです。でも道路交通法という法があるこの行動を40キロ制限のところを80キロや100キロで飛ばしてみたら、それこそとんでもない罪を犯すことになるわけです。もうすぐ人を跳ねてね、大変なことになる。罪というのは法によって規定される。逆に言うと、その罪から解放されるためには、罪なしと言われる状態や立場になるためには、法にのっとって誰かにあがなわれなければならないのです。でなかったら法にのっとって罰を受けるしかないんです。 身代金をとても自分では工面なんかできない。莫大な額の身代金となってしまっているから。つまり、それほど罪に罪を重ねてきているということ。罪の奴隷となっている立場から、自由になるために、クリスマスに生まれた神の御子主イエスキリストが、十字架で自らの命を身代金として支払い、全く許しを与えたもった。そして、復活の命、とこしえの命を与えて生かしたも。五節に、今日のガラテヤ書の五節に、私たちを神の子となさるためでした。とありますが、ここは直訳すると、実は主語は私たちがなのです。私たちが神の子の身分を受けるためでしたという言葉なんです。子となるって言うんですけど、子はただの普通の子ではないんです。子たる身分を受けるものなんです。あるいは養子となるという訳でもいいんです。本来は子ではない。でも子という身分をいただく。あがなわれることイコール神の子たる身分を受けることと言われている。本来ありえないことでありますが、奴隷の身分から神の子たる身分へとこう大転換がなされていく。これがあがなうということによって起こるって言うんです。しかも御子は女から生まれとある。救い主は何か天から神秘的にこう雲の中からふわーっと降りてくるようにですね、降臨してくるのでもなければ、初代教会の少し先に行った時代にですね、グノーシスというのがギリシャ思想で流行ってですね、二元論のものの考え方で、実はイエス様は、ナザレのイエスという人間にですね、キリストの霊がこう入り込んで、キリストのメシアになって十字架で死ぬ前に霊だけがヒュッと天に帰っていったんだという、そんな理解さえあるんです。2000年前にも出てるんです。そういうのが。でもそんなのではないんだってわけです。女から生まれ、律法のもとに生まれ、これセットになってるんです。これは、誠の人として、あがなわれる者と同じ立場になったんだ、というのがポイントです。何か高みに立って、上から、あ、君を助けてあげるね、つって、ティンカーベルの、空飛ぶ粉が、振りかけられるようにですね、救いの粉が振りかけられて、許されました、なんて、そんな世界じゃないわけです。同じものになった。同じ立場、同じところに立った。学生運動時代の言葉をあえて使えば、同じ地平に立った。なんていう言い方をしましたね。言い方はどちらでいいんです。でも本当に、あがなわれるべき者たちと同じものになってくださった。女から生まれ、立法のもとに生まれたのは、そういうことだったわけです。そうやって、贖いの御業を成し遂げてくださる。改めてクリスマスというものは贖い主の誕生の出来事。私たち救い主っていう言い方を当然いつもしますけども、救い主というのは何を救ってくれるかというと、奴隷の身分であったものをイエス様がその命をもって買い出してくださる。で、神の子という身分を与えられるという、この贖いを与えてくれるお方のお誕生。これがクリスマスだ。今日は、このガラテヤ書の言葉とともにそのことをしっかりと心に刻みたい。主イエスは、罪の贖いのために生まれてこられたのだ。ここをしっかりと中心軸に据えて、クリスマスを迎えたいのです。 しかしです、この方によるこの身分の大転換は、言うほど聞くほど簡単ではない。いや、ほとんど理解しがたいと言った方がいいかもしれない。奴隷の身分って言っても、今、奴隷制はないわけで、奴隷の身分って言ったって、現代にはそれはないよねって言われるかもしれない。しかしです。世界中から伝えられてくるニュースで、全体主義国家や原理主義的な思想による支配のもとに、基本的な人権が奪われ、言論統制や行動の制限がかけられ、自由が奪われている現実が、現にどんどん私たちの耳に目に入ってきているではありませんか。私たちが生きているこの現代のこの地上にあって、奴隷の身分と言われているものと少しも変わらない生活をさせられている人たちがあるんだということ。あるいは、戦時下における武力という暴力のもとで、身の安全を保ち得ない立場の人たちのことを知らされるわけです。ウクライナしかり。ウクライナだけじゃないわけです。国際ニュースを聞いていれば、ニュースとして十分扱われなくたって、各地で争いや戦闘の火蓋、戦火のもとに傷んでいる人がたくさんあるし、飢えて死んでいく子どもたちがいる。身の安全を保ち得ない立場の人たちのことを私たちは知らされているわけです。ここで言われている奴隷の身分というのは、富や権力や名声の虜となっているものとして、世の中のそれと思い当たる人を非難していればいいのではないのです。ああ、あの人、金の亡者だ。権力にとらわれている。名声に、しがみついてるって言って、人のこと言うのは簡単ですよ。でもそういう人、あからさまに分かりやすいそういう人たちをですね、なじって非難してればいいものでは当然なく、現実のものとして、世界の各地でなおこの奴隷の身分に無理やり置かれている人々があり、現代私たち平和にある意味で豊かに生活ができていますけれども、同じ地上の彼方でそういう人たちがあるんだということは、私たちの命もそこにつながっているということをやっぱり考えるべきではないでしょうか。それはその悪しき支配も、世の中の金の亡者や権威主義者や名声の奴隷という無自覚な囚われと、国際的なニュースになるようなものとも、本質的には実は全部つながっている。私ども自身の中にもそれがある。ブツブツ切るわけにいかないんです、それを。全部つながっていってるわけです。私の中にもあるし、私に関わっているあの人、この人の中にもあるし、日本の社会の中の、あの人たち、この人たちっていうのも出てくるし、海の彼方のウクライナや世界各地の人たちにも全部つながっていくわけです。この奴隷の身分として囚われにあるという状況が。それが神のこの身分に大転換すると言われたって、ちっともピンとこない。つまり、ここで言われている、聖書で言われている、神がその御子を使わして、奴隷の支配下にあるもの、立法の支配下にあるものを贖い出すためって言われていることはですね、もうとても私どもの理屈では、私どもの頭には心には収まらないということです。ここに言われているガラテヤ書の言葉に、腹の底からアーメンと、その通りですと、誠にしかりと言えるのは、神の側から ことされている証拠を与えられているからです。私たち自分があの父親と母親の子供であることをどうやって知っているんでしょうか。血液検査したでしょうか。戸籍謄本を見れば証拠になるんでしょうか。子が子であることの証明、ただ血がつながっていれば子であるかって、そんなことはないわけです。血がつながってなくたって子が子である、お前は俺の子だってそう言ってくれる人がいるかどうかですよ。そしてその言葉を分かったって信じるかどうかです。神様はお前は俺の子だって、ちょっと乱暴な言い方ですみませんが、これはですね、巫女の霊を使わして私たちの心に、私たちの中に送ってくれて、私たちの中でその巫女の霊が叫ぶっていうんです。それによって分かるっていうんです。これが証拠だって。アッバ父よという叫びを巫女の霊が私たちの内に与えられて、内側からアッバ父よというこの叫びが上がるっていうんです。よそから聞こえてくるんじゃないんです。我らの内に巫女の霊を送り、アッバ霊父よという叫びをあげるって書いてあるんです、今日のガラテヤ書には。宗教改革者のルターもこう言ってます。神は弱い者が、父よと呼べない弱い者が、それを助けるために聖霊を送りたもうたのだと。私たち弱いっていうのは何かというと、父よって呼べないっていうことだっていうんですね。アバ、これは新約聖書の時代の当時のユダヤ人たちが使っていた日常語のアラム語という言葉、まあ、バビロニアの言葉なんですが、もともとはアラム語という言葉で、お父ちゃんとか父さんという小さな子供たちが父親を呼ぶ呼び方なんです。アッバというのはアブアブアブというこの幼児語のこの発音発声に極めて近いわけ。私たち子供たちが子供言葉を身につけていくときに、例えば車を見て親がですね、ほらブーブーだよブーブーだよって言ったときに、子供たちはブーブーって言って言葉を獲得するではありませんか。ブーとかですね、バーとか、この破裂音ですけれども、アバーアーアーマーマーママパパと、まあ、言ったりしますけど、アバー、子供たちが父さんと呼ぶ呼び方なんですね。それを巫女の霊が私たちの内側から叫ぶっていうんです。ただ言うんじゃないんです。言うとか呼ぶという言葉ではなくて、叫ぶという言葉がで言われてるんです。だからアバーっていうちょっと普通に呼びかけるレベルではないですね。もう必死になって、もうそれこそ孫になってしまった時にママパパーって叫ぶような、あんな感じですね。本当に子供たちが必死になってお父さんお母さんを呼ぶ叫ぶ、それを巫女の霊が私たちのうちでなすというんです。不信仰の淵でうろうろしている者が、自分でも驚くような叫びの声が自分の内側から響き渡るように叫ばれていくのを聞こえるだろうか。その耳さえも塞がれてしまっているのか。 主イエスが耳の聞こえない人のためにその耳に指を差し入れて、エパタ、開けよと言って、その聞こえなかった耳を聞こえるように開いてくださったあの福音書の出来事を思い起こします。今日、このガラテヤ書の言葉をいただくことを通して、まさに私たちは、私たちの内において、アッバ父よと叫んでくださる御子の霊が与えられてきている。その恵みを深く覚えたい。父なる神は、一人子を賜うほどに愛していると言われるそのものに、答えないであろうか。答えないはずはないではないか。祈りましょう。我らをあがなうために、人としてお生まれになった主よ、その御救いのゆえに、神の子の身分を賜りますことを感謝いたします。しかし、自らを自らで裁き続け、あなたが命を懸けて与えてくださいました、贖いの恵みに、見ようとも聞こうともしない愚かな者に、あなたはその霊を送り、我らのうちにあなたご自身が私のために叫びを上げてくださいますことを感謝いたします。どうぞその叫びに気づかせ、ただそのゆえに勇気をいただき、与えられたところであなたに向かって精一杯生きていくことができますよう導きたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌97番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
義にして愛なる全能の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、常しえの命に預かる救いをいただき感謝いたします。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。まことの裁き主である主の再び来たりたもうた時に御国に入れられる希望を持って地上の旅路を進めていきたく願います。御霊の導きを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌542番。願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてと共に、限りなくあらんことを。アーメン。